毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のキャッチアップをお送りしております。豪快な打撃でプロ野球西鉄ライオンズの黄金期を支えた中西太さんが亡くなりました。今日は前半のブラッシュアップで飯田さんが中西太さんにまつわる話をしてくれましたけれども、このキャッチアップのコーナーでも飯田さん中西太伝説を紹介していただけるんですよね。
はい、毎週このコーナーでは中国や台湾の話をしてきたんですけど、今日だけはお許し願いたいです。今月11日に90歳で亡くなった中西太さんへの追悼の思いを話をしたいと思います。
はい、
まずはですね、この歌、懐かしい歌を聴いてください。西鉄ライオンズの歌です。
これが西鉄ライオンズの球団歌ですね。
そうですね、この歌は中西さんや、他の選手たち、ライオンズの黄金時代の選手たちが歌ってるんですよ。
はい、
で1番は、選手全員 で今流れてるこの2番ですけど、
はい、
新選手の一人だった豊田康光さんがソロで歌ってるんですよ。
は
なかなかの美声ですよね。
はい、お上手ですね。はい、
でこれは昭和33年の3月に収録されました。ライオンズは前の年に巨人を破って2年連続で日本一、でこの33年もパリーグで優勝して日本シリーズでも勝ってますので、これが今も語り継がれる日本シリーズ3連覇、巨人を3年連続で撃破、そういう達成でしたね。はい、
黄金期ですよね。
でこの歌の収録当時の写真を見ると、中西さんは選手たちの最前列でマイクに向かっています。ところでですね、この収録なんですけど、はい、どこで行われたか知ってますか？
どこで？
どこだろう？どこかスタジオ、コンサートホールとかですか？
いやいや、
球場じゃないよな。
球場？
どこでしょう？
これはですね、我が RKB のスタジオで収録されたんです。はい。
そうだったんですか？
はい。これ西鉄本社のホームページに載ってますので、ぜひ見てください。今から65年前のことですよね。
はい、
ですから、放送局って昔も、いろいろなこと、ユニークなことやってましたよね。はい。
渡辺通りの頃の。
そうですよね。渡辺通りにあった頃っていうことですよね。さあ、ところで、ブラッシュアップに続く中西太伝説となりますが、今回は、やっぱり飯田さんの持ってる雑誌からですか？
はい、これはですね、昭和53年1978年12月に出た別冊週刊ベースボールなんですよ。で特集号でタイトルは史上最強の球団アー西鉄ライオンズ。でこの2ヶ月前に九州のライオンズが身売りされて埼玉に行ってしまったんで、特集なんですよね。はい、でこの特集号で西鉄のライバルだった南海ホークスのピッチャーだった杉浦忠さんが語ってます。杉浦さんって言うと後にホークスが九州に移った時の、そう
そう、初代監督ですよね。
そうです、はいはい、で杉浦さんは黄金時代のライオンズの打線について語ってるんですよ。で、その一部中西さんについても語っています。
はい、私は現役時代グラブをはめた時、左手の人差し指だけはグラブの外に出していた。これは打球を取った時、指の衝撃を少なくするためのものだが、中西さんが中西さんを打席に迎えると、必ず全部の指をグラブの中に入れることにしていた。なぜなら、仮にピッチャーライナーが来たら、その打球があまりにすごいために、グラブが弾き飛ばされてしまうかもしれないから。指をきちんと中に入れて、呼吸の時に手からグラブが弾かれないように心がけたのである。
中西さんが放つ打球のその勢いの凄さ、衝撃の強さを物語ってますね。
グラブも吹き飛ぶほどの威力。
中西伝説で言うと、ファールチップすると、ボールの皮の焦げた匂いがするとかですね。
は
あと、ピッチャーライナーだと思ったら、打球はぐんぐん伸びて、センターの頭を越えてバックスクリーン入ったとか、
ピッチャーライナーと思ったら、センターバックスクリーンって、すごいですね、はい、その伝説。
やっぱりそのね、名投手、杉浦忠さんが、中西の時だけ、グラブの中に5本の指すべてを入れたと。キャッチした時にグラブが弾き飛ばされないようにと語ってるんですよ。これもまたすごい伝説だと思うし、 まあ、こんなすごい対戦が繰り広げられた時、まあ、生で見たかったとつくづく思いますよね。はい、
いやだってまたそのホークス、南海ホークスの大エースの杉浦さんが言うからまたその凄みというか、
ね、
中西さんの凄さがまた分かるところはありますよね。
はい、
ただ中西太さんは残した成績すごいんですけども、ただ全盛期は短かったそうですね。どちらかというと、そうですね、はい、その記録に残る選手というよりは記憶に残る選手というふうに言われていますよね。
はい、中西さんはあのプロ生活で打ったヒットは全部で1262本なんですよ。
あ、
まあ、あのよくほら名球会は2000本
そうですね、
打った人って言うんですけど、はい、彼は、まあ名球会の入会資格に達してないんですよね。だけど本当あの生煮えじゃなくて、まあ、完全燃焼っていうか、まあ、本当に強烈に記憶に残る選手だったと思います。あの西鉄ダイヤモンドのことはよくのぶし軍団と呼ばれましたね。はい、で、まあ、豪快で個性派ぞろい、まあ、西鉄のライオンズの黄金時代、まあ、今からもう70年ぐらい前になるんですけど、あの頃の西鉄ライオンズは、私あの東京という中央に対してですね、まあ、精一杯九州を主張していたような気がしていたような気がしますね。あのもちろん今の九州福岡もあのあれですけど、やっぱりまた違った方法で輝いていたような気がします。まあ、その中心に、このスラッガー中西太志がいたと思います。まあ、本当心から、ご冥福をお祈りしたいと思います。
そうですよね。そしてそのライオンズが、まあ、離れ、
はい、
関東の方に行き空白になった時代があって、でそこにホークスが、うんやってきて、今や福岡の球団としてホークスが根付いている。そしてやっぱりその野球がスポーツがプロスポーツがここに福岡にあるっていうのは、飯田さんやっぱりこの地域ってのは恵まれてるなって思いますね。
そうですね。あの、プロチーム野球だけじゃなくてサッカーもあります。
うん、
やっぱり、みんなの職場でも学校でも昨日勝ったね、昨日いい試合だったねって話ができるってすごく幸せだと思いますね。
ですよね。で、そこに夢や憧れが生まれて、いつかはプロ野球選手になるんだ、プロサッカー選手になるんだ、プロバスケットボール選手になるんだとか、そういうこう子供たちの未来につながっていくっていう、はい、こういい循環が生まれるっていうことでね。いや、その、まあ、伝説のお一人、中西太志さんについての数々のお話を披露してもらいました。飯田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
飯田和夫のキャッチアップをお送りしました。